研究記事33。この記事は10月10日から16日の期間に研究します。エホバはご自分に仕える人たちを見守っている。主題の聖句。エホバの目は神を恐れる人に向けられている。詩編33編18節。4番の歌。エホバは私の牧者。何を学ぶか。私たちが今直面しているいろいろな問題と戦うには、エホバの助けが必要です。この記事では、エホバがご自分に仕える人たちを見守っていることについて考えます。エホバは、私たち一人一人がどんな問題に直面しているかをよく知っていて、それと戦うために必要な助けを与えてくださいます。一節の質問。イエスがエホバに、弟子たちを守ってくださるようにとお願いしたのはなぜですか？イエスは亡くなる前の晩、天のお父さんエホバに祈りを捧げ、弟子たちを守ってくださるようにとお願いしました。もちろんエホバは、ご自分に仕える人たちのことをいつも見ていて、気遣い、守っています。でもイエスは、弟子たちがサタンからの猛烈な反対に遭うことや、それに立ち向かうためにはエホバの助けが必要であることをよくわかっていました。二節の質問。詩編33編18から20節によると、問題を恐れる必要がないのはなぜですか？現在、真のクリスチャンはサタンが支配する世から非常に大きな圧力を受けています。それで、いろいろな問題にぶつかって落胆したり、エホバへの忠実を試されたりすることがあります。でも、この記事で考える通り、恐れる必要はありません。エホバが私たちを見守ってくださっているからです。エホバは、私たちがどんな問題に直面しているかを理解していて、助けたいと願っています。では、エホバの目が神を恐れる人に向けられていることを示す聖書中の例を2つ考えてみましょう。詩編33編18から20節にはこう述べられています。エホバの目は神を恐れる人に向けられている。神から揺るぎない愛を示されるのを待つ人に。死から助け出すため、飢饉の時に生き続けさせるためである。私たちはエホバに期待を抱く。神は私たちを助ける方、私たちの盾。自分は一人ぼっちだと感じるとき、三節の質問。どんな時に自分は一人ぼっちだと感じるかもしれませんか？私たちには信仰で結ばれた大きな家族がいるとはいえ、時には自分は一人ぼっちだという気持ちになることがあります。例えば、若い人たちは学校でクラスメートに対して自分の心情を説明しなければいけない時や、回収が変わる時などにそう感じるかもしれません。悲しくなったり、気分が落ち込んだりした時に自分一人で戦わなければいけないと感じることもあるでしょう。分かってもらえないのではないかと思って自分の気持ちを誰かに話すことをためらってしまうかもしれません。誰も自分のことを気にかけてくれてなどいないと感じることもあるでしょう。理由がどんなものだったとしても自分は一人ぼっちだという気持ちになると心細く不安に思うものです。エホバは私たちがそうした気持ちになることを決して願ってはいません。どうしてそう言えるでしょうか？四節の質問。エリアが私だけが残りましたと言ったのはなぜですか？エホバに忠実に仕えたエリアの例を考えてみましょう。イゼベルがエリアを殺すことを誓っていたため、エリアは40日余りにわたって逃げていました。そして、洞窟の中で一人でいたときに、エホバに向かって、預言者は私だけが残りましたと言いました。列王第一、19章10節。でも、実際には残っていた預言者が他にもいました。オバデヤは、100人の預言者たちをイゼベルからかくまっていました。では、エリアはどうして自分は一人だと感じたのでしょうか。オバデヤがかくまった預言者たちはみんな死んでしまった、と思ったのでしょうか。カルメル山での対決で、エホバが真の神であることが明らかになったにもかかわらず、エホバへの崇拝に誰も加わらなかったので、 がっかりしたのでしょうか。あるいは、自分がどれほど危険な目に遭っているかを分かってくれる人も、自分のことを気にかけてくれる人もいないと感じていたのでしょうか。聖書には詳しいことは何も書かれていません。でも、次のことは確かです。エホバはエリアがどうして自分は一人だと感じていたのかも、どのように助けたらよいかも分かっていました。五節の質問。エホバはどのようにエリアを安心させましたか？エホバはいろいろな方法でエリアを助けました。二度にわたって、ここで何をしているのかと尋ね、エリアに話すよう促しました。列王第一十九章九十三節。そしてどちらの時にも、エリアが自分の気持ちを打ち明けるのをよく聞きました。またご自分がそこにいることや、どれほど大きな力を持っているかを示しました。さらに、ご自分に仕える人たちが大勢いることを知らせました。エリアは、エホバが自分の気持ちを聞いてそれに応えてくれたので、とてもほっとしたことでしょう。また、エホバはエリアに重要な務めもいくつか与えました。ハザエルをシリアの王に、エヒウをイスラエルの王に、エリシャを預言者にするように、と言ったのです。こうした務めを与えることによって、エホバはエリアが前向きな見方ができるように助けました。そしてエホバは、エリシャがエリアと共に働くようにもしました。では私たちは、自分は一人ぼっちだと感じるとき、エホバに助けていただくためにどんなことができるでしょうか。6節の質問。自分は一人ぼっちだと感じるとき、どんなことを祈れますか。エホバは私たちに、ご自分に祈るようにと勧めています。エホバは、あなたがどんな問題と戦っているかを分かってくれていますし、あなたの祈りをいつでも聞いてくださいます。ご自分を崇拝する人たちの祈りを聞くのは、エホバにとって喜びです。では、自分は一人ぼっちだと感じるとき、どんなことを祈れるでしょうか。エリアと同じように、自分の気持ちをすべてエホバに打ち明けましょう。詩篇62編8節にはこう述べられています。民よ、いつでも神に頼れ。あなたの気持ちをすべて神に伝えよ。神は私たちの避難所。どんなことを心配しているのかも伝えることができます。そうした気持ちに立ち向かえるよう、助けを求めてエホバに祈りましょう。例えば、学校で自分の心情について話すときに、心細くて怖くなるなら、勇気を求めてエホバに祈ることができます。上手に説明できるように知恵を求めることもできるでしょう。気分が落ち込むときにはどうでしょうか。経験を積んだクリスチャンと話せるように、またその人が分かってくれるようにとエホバに祈ることができます。自分の気持ちをエホバに打ち明け、エホバからの答えに耳を傾け、他の人からの助けを受け入れるなら、自分は一人ぼっちだという気持ちは和らいでいくでしょう。写真や挿絵のキャプション。自分は一人ぼっちだと感じるとき、エホバがエリアを助けた方法について考えると、どんな慰めを得られるだろうか。七節の質問。マウリシオ兄弟の例からどんなことを学べますか？エホバは、私たちみんなにやりがいのある仕事を与えてくださっています。そして、改修や宣教で私たちが行うことに目を留め、高く評価してくださっています。こうしたことに打ち込むなら、自分は一人ぼっちだという気持ちに立ち向かう上で助けとなります。若いマウリシオ兄弟の例を考えてみましょう。兄弟がバプテスマを受けたすぐ後、親しい友達が徐々に真理から離れていきました。兄弟はこう言います。その友達が離れていくのを見て、自信がなくなりました。自分は献身の誓いをきちんと果たせるだろうか、エホバの家族の中に留まることができるだろうか、と不安になりました。とても寂しく感じ、こうした気持ちは誰にも分かってもらえないと思いました。兄弟にとってどんなことが助けになったでしょうか。こう言います。宣教にもっと参加するようにしました。そうすると、 自分のことや消極的なことばかり考えなくて済みました。誰かと一緒に宣教を行うと、とても楽しい気持ちになり、寂しさが和らぎました。一緒に奉仕に出かけることができないとしても、手紙伝道や電話伝道などを一緒に行うなら、力を得ることができます。マウリシオ兄弟は、他にも助けになったことについてこう言います。回収の仕事をもっと頑張るようにしました。また、集会での割り当てを一生懸命準備して果たすようにしました。こうしたことを行うと、エホバにも仲間にも喜んでもらえていると実感できました。写真のキャプション。仲間と一緒に奉仕する時間を増やすことができるだろうか。厳しい試練に押しつぶされそうな時。八節の質問。厳しい試練にぶつかると、どんな気持ちになることがありますか？私たちは、この終わりの時代に様々な試練を経験するということを理解しています。でも、予想外の時に予想外のことが起きる場合もあります。例えば、突然経済的な問題にぶつかったり、重い病気になったり、愛する人を亡くしたりするかもしれません。こうした大変なことが次々に生じたり、たくさんの試練が一度に降りかかったりすると、気持ちが落ち込み、押しつぶされそうに感じることもあります。でも、エホバは私たちのことを見守ってくれています。そして、エホバの助けがあれば、どんな試練に対しても確信を持って立ち向かうことができます。9節の質問。ヨブはどんな試練を経験しましたか？忠実な人ヨブをエホバがどのように助けたか考えてみましょう。ヨブは短い間に大変な試練をいくつも経験しました。一日のうちに家畜を失い、召使いたちを殺され、愛する子供たちを亡くしました。その後、深い悲しみに暮れている時に重い病気になり、体中に痛みの伴う腫れ物ができました。ヨブはとても辛く感じていたので、私は自分の命に嫌気がさします。生きていたくありません、というほどでした。ヨブ7章16節。実節の質問。エホバはヨブが試練を乗り越えられるよう、どのように助けましたか？エホバはヨブのことを見守っていました。ヨブを愛していたので、ヨブが試練を乗り越えられるよう必要な助けを与えました。ヨブに、ご自分が非常に豊かな知恵を持っていることや、ご自分が作ったものを愛情深く世話していることについて話しました。畏敬の気持ちを抱かせる動物をいくつも挙げました。また、ヨブに力や慰めを与えるために、忠実な若いエリフを用いました。エリフは、エホバがご自分に仕える人たちの忍耐に必ず報いるということを思い起こさせました。とはいえエホバは、エリフがヨブに思いやり深い助言を与えるようにもしました。エリフは、宇宙を作った方であるエホバと比べれば、人間がいかに小さな存在であるかを考えるよう進め、ヨブが物事を広い視野で見られるように助けました。またエホバは、ヨブに務めも与えました。それは、罪を犯した三人の友のために祈ることでした。ではエホバは、私たちが難しい試練にぶつかるとき、どのように助けてくださるでしょうか。表紙の絵。エホバは、ご自分が作ったものを愛情深く世話している例をいくつか挙げて、ヨブを優しく気遣っていることを示した。11節の質問。試練を経験するとき、聖書からどんな慰めを得られますか？エホバは、ヨブに対しては直接語りかけましたが、私たちに対しては聖書を通して語りかけています。私たちを慰めるために、将来の希望を与えてくれています。では、試練にぶつかった時に慰めとなる聖書の言葉をいくつか考えてみましょう。エホバは、厳しい試練を含め、どんなものも神の愛から私たちを引き離すことはできませんと述べています。ローマ8章38、39節。また、祈りでご自分に呼びかけるすべての人の近くにいるとも約束しています。 詩編145編18節。聖書によれば、エホバに頼るならどんな試練も耐えることができ、喜びを味わうことさえできます。エホバが与えてくださる祝福が永遠に続くことを考えれば、私たちが今経験している試練は一時的で短いものです。そしてエホバは、すべての試練の根本原因である悪魔サタンとサタンに従う邪悪な者たちを除き去ると約束しています。あなたは将来試練にあった時に思い出せるよう、慰めとなる聖書の言葉を覚えていますか？12節の質問。エホバは私たちがどうすることを願っていますか？エホバは私たちがきちんと時間を取り分けて聖書を学び、その内容をじっくり考えることを願っています。学んだことを実践するなら、信仰は強まり、天のお父さんエホバを一層身近に感じられるようになります。そのようにして、試練に耐えるための力を得ることができます。またエホバは、聖書を信頼する人たちに聖なる力も与えてくださいます。私たちはその力によって、普通を超えた力を得ることができ、どんな試練も忍耐することができます。コリント第2、4章、7から10節。13節の質問。忠実で思慮深い奴隷が提供する信仰を強める食物は、私たちが試練に耐える上でどのように助けとなりますか？忠実で思慮深い奴隷は、エホバからの助けを得て、様々な記事や動画や音楽を提供してきました。そのおかげで、私たちは信仰を強め、エホバとの絆を保つことができます。マタイ24章45節。私たちは、エホバが適切な時に与えてくださるこうした食物を十分に活用する必要があります。米国の一人の姉妹は、こうした信仰を強める食物に感謝して、こう述べています。私は40年にわたってエホバに仕えてきましたが、エホバへの忠誠を試されることが何度もありました。姉妹は、とても大変な試練をいくつも経験しました。祖父を飲酒運転の人が起こした事故で亡くしました。そして、両親は重い病気になって亡くなりました。姉妹自身、癌との戦いを二度経験しました。姉妹が忍耐する上で、どんなことが助けになったのでしょうか。姉妹はこう言います。エホバは私のことをいつも気にかけてくれています。忠実で思慮深い奴隷を通して与えてくださる信仰を強める食物のおかげで忍耐することができています。それで私もヨブと同じように、私は死ぬまで忠誠を貫くということができます。ヨブ27章5節。14節の質問。私たちが試練に遭うとき、エホバは兄弟姉妹を用いてどのように助けてくださいますか？エホバは私たちが大変なときに愛し合い、慰め合うようトレーニングしてくださっています。テサロニケ第1、4章9節にはこう述べられています。兄弟愛に関しては書き送るまでもないでしょう。皆さんは神に教えられて愛し合っているからです。回収の誰かが難しい問題にあっても忠実を保てるよう、兄弟姉妹はエリフに習って喜んで助けたいと思っています。ダイアン姉妹は、夫が重い病気になった時、回収の仲間から励まされ、エホバとの絆を保つことができました。姉妹はこう言います。本当に辛い数ヶ月間でしたが、エホバが力強い腕で優しく支えてくださっていると感じました。回収のみんなはいろんな方法で助けてくれました。家に来てくれたり、電話をかけてくれたり、ハグしてくれたりしたので、頑張ることができました。私は車を運転できないので、回収の兄弟姉妹は私が集会や伝道に行けるように助けてくれました。こうした愛情深い兄弟姉妹が回収の中にいるというのは、本当に素晴らしいことではないでしょうか。写真のキャプション。回収の兄弟姉妹を助けるために、どんなことができるだろうか。エホバの優しい気遣いに感謝する。 15節の質問。私たちが問題に立ち向かえるのはなぜですか？私たちは誰もが何かしらの試練を経験します。でも、この記事で考えた通り、私たちはそうした試練と一人で戦わなければいけないわけではありません。エホバは優しいお父さんのように、私たちのことを見守ってくれています。いつも私たちのそばにいてくださいますし、私たちの願いを聞き、喜んで助けたいと思っています。エホバが必要なものをすべて与えてくださっているので、私たちは問題に立ち向かうことができます。私たちの祈りを聞いてくださいますし、聖書や信仰を強めるたくさんの食物や、大変な時に助けてくれる愛情深い兄弟姉妹を与えてくださっているのです。16節の質問。エホバに引き続き気遣っていただくためには、どんなことをする必要がありますか？天のお父さんエホバ神が私たちのことを見守ってくれているのは、本当に嬉しいことです。私たちの心は神のことで喜びます。詩編33編21節。私たちは、エホバが与えてくださっている助けすべてを活用することによって、エホバの優しい気遣いに感謝していることを示せます。また、エホバから引き続き気遣っていただくためには、自分の責任を果たす必要があります。ベストを尽くしてエホバに従い、エホバから見て正しいことを行い続けるなら、エホバは私たちのことをいつまでも見守ってくださるのです。どのように答えますか？自分は一人ぼっちだと感じるとき、エホバはどのように助けてくださいますか？厳しい試練に押しつぶされそうなとき、エホバはどのように助けてくださいますか？エホバの優しい気遣いに感謝すべきなのはなぜですか？30番の歌。私の父、私の神、私の友。記事の終わり。